こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。今日のサタデートークは早稲田大学名誉教授の佐藤純平先生に南米のスペイン語について3回目のお話をお伺いしてまいります。
佐藤純平先生、今回エクアドルに来られまして1ヶ月があっという間に過ぎて、明日はもう飛行機に乗ってお立ちになるという前の日、夜の時間をですね、無理してスタジオに引っ張り込んでしまいまして、
お
話をお伺いしております。
よろしくお願いします。
先生のお話をお伺いしてて、やっぱりスペイン語にどっぷりも使っておられて、何でもみんな教材にしてしまおうというその意欲が伺われるわけですけれども、日本人にとってね、どうしてもそのスペイン語を勉強する上で気をつけなければならないことを私もお話をお伺いしながら教えられましたが、L と R が
うまくない。でもあまりそれはね、気にすることはない。ただね、やはり、勉強するときにはきちっとね、使い分けをして、震える音がなんとか出るように努力する必要はもちろんありますけど、それを実際に使ったときに間違えたからといって、そんなに気にすることはないということですね。
で、勉強する上でやっぱりいろいろとわからないことは辞書を引くわけですけれども、辞書の上でもですね、今一番新しい辞書で、しかも非常に幅広くいろいろと盛り込まれている辞書で、発音もはっきりわかるように書かれている辞書ということで、新スペイン語
辞典ですね、
研究者から出てるのはいいということですね。やっぱりそれにも、これはスペイン本国でよく使われるけれども、ラタンアメリカの特にメキシコではこうである、アルゼンチンではこうであるということも、
そうですね、
付け加えてあるわけですね。
他の辞書でもそれがありますが、実証性があまりないんですね。要するに外国の辞書の受け入れが、受け売りですか、それが多いんですね。ところがこの研究者の方は、編集者の中にチリ大学の先生とかラテンアメリカ の先生が校閲で入っておられますから、かなり信憑性が、高いということと、やはり例文がその辞書独特に作ったものである。他の辞書はほとんど借り物が多いんですよね。外国で一度作った例文に訳語をつけてるだけであって、その例文自身がハイレベルすぎてしまって、一般のその簡単な会話とかですね、作文表現に応用できないレベルのものであるということが多いんですね。だからもちろん理想を言ったらキリがないんですが、私には名指しがありませんから作れませんけども、私が作るとしたらば、やはり初級 の人のためのね、辞書というのは例文は全部ね、現在形で書いてもらいたいんですよね。まだ過去形を習うというのは、大学のスペイン語の授業でも秋にならないと、スペイン語の場合は動詞の活用が複雑ですから、過去時制に入らないですね。そうすると例文を読んでも約6ヶ月7ヶ月はわからないままでいるということですよね。ですからなるべく現在形で書けばね、最初やり始めた時からね、分かるわけでしょ。なぜそれをしないかということなんですけど、その問題はまだ解決されてないと思いますね。
そういう学ぶ者の立場に立っていろいろと教材を先生は作っていらっしゃいます。今回もこのエクアドルに来られましてですね、新しい教材作りに取り組まれました。今度出されるのはどういうものなんですか、先生。今 ご自分で準備していらっしゃるのは。
そうですね、はい、先ほど申し上げました、うん、まあ、今までの中で、比較的重くて厚くて、嫌われていたものをですね、少し索引をつけて、よりそのマニュアルとしてもですね、使えるようにしようと。これはなんていうか、海外に出ていらっしゃる方が非常にその頼りにしているので、新しくはないですけれども、ぜひ新しいものにしたいと思うんですね。っていうのは、よく誤解を生むことがありますよね。こちらに直接来てスペイン語のシャワーを浴びれれば日本にいるようまくなるっていうふうに、思いすぎと言いますかね、持ってる方がいらっしゃるんですが、こちらの方はスペイン語しかできないわけですから、スペイン語をこれはどうしてこういうふうに言うのかという質問に対しても答えられない場合がある。そういう時に日本語で書かれた概説書が、親切な概説書があれば、それを紐解いて、ああそうだったんだと、なんでこのくらいのことを日本を出る前にやっとかなかったのかと思う方が実際には多いんですね。でそういう方のために書かれた本ですから、説明はかなり細かいんですけども、きっと役に立つ本になると思いますね。それからもう一つはね、今用意しているのはスペイン語アラカルトと言いましてね、前に書いたNHK 出版協会のスペイン語コーヒーブレイクというのは大変よく読んでくださったんで、それとはちょっと別なんですが、同じ思考でスペイン語を初めてね、勉強する方がつまずくいろいろな問題点ですね、それを一つ一つ、まあ、個人的な意見として、こうした方がいいよ、ああした方がいいよという、まあ、エッセイですね。特に読習の方はね、先生がいないわけですから聞けないですね。でそういうその問題を集めてですね、解説している本です、う
ん、今までの先生のお話を聞きながら、非常にこう固い話をねなさるんで、本も固いようにお感じかと思いますけれども、そういう本当に文法的には非常にこう厳しい、正しい、練習問題もたくさんあって、応援の問題もたくさんあって、勉強に関しては厳しい先生ですけれども、一方ですね、なかなかこの味のあるエッセイの本をお書きになる先生なんですね。コーヒーブレイクではどちらかというと、いろいろなそのスペイン語を勉強するためにこう面白そうなその題材をね集めてこられまして、はい、私たちアンデスの声でも各中南米の国の由来、国名の由来ですね、はいはい、これは使わせていただきましたけれども、そういうちょっとこのサイドリーダー的な、
そうですね、
そういったものをまとめてお書きになりまして、その後ですね、これは出版社が勝手につけた名前だと先生おっしゃるんですけども、はい、神様に国境はないということで、これはね本当に面白いですけど、ぜひ皆様お買いになってお読みいただきたいと。先生がいらっしゃるところ必ず何かが起こるという。
そうなんですよね。今回も起きちゃったですね。ひどい目に遭いましたけども
。本を書くたびに先生はもういらっしゃるような感じですね。本当に中南米旅行なさる方にはですね、参考になることばかり出ております。
非常に、まあ、よく編集された本だと思います。
もう読み出したらやめられません。保証いたします。で先生中にですね、天野博物館の天野先生のね、はい、エピソードがあるんですがね、はい、ちょっとご紹介くださいますか。
その天野義太郎さんという方がね、戦前、まあ、おりまして、最近ではないですね、だいぶ亡くなってから経ちます。で一番よく知られているのは、リマに施設の天野博物館というものを作ったわけですね。でチャンカイというちょっと北にある古代のその発掘品を展示しているという方なんですが、実はその天野さんは大変なその実業家だったわけですね。でその戦争ちょっと前にパナマに天野商会というのを作ってですね、大変なまあ巨万の富を作られた方なんですね。でコスタリカにも大きなその漁船でそのトロール船を持っておって、で南米各地に土地 農場を持ってられた方ですよね。ところがどうもその天野さんは日本軍 の, そのスパイじゃないかという嫌疑がかかりましてね、それで、パナマの、このパナマ運河がよく見える丘の上ですねに自宅を構えてね、そこから毎日その双眼鏡で船の出入りをみんなその観察しててですね、でしかもそこが問題点なんですが、ノートは全然取らない、日記もない、全部頭に何月何日何という船がね、その何トンの船が、通過したということを全部頭に覚えられる。そして要するにスパイの嫌疑がかかって、タマの当局に捕まる前の日にですね、その預金を全部出してですね、そのお金もどこに渡したのかどこに行ったのか全くわからないということで、捕まった時には全く、証拠がなくて、拉致が開かないで、そしてアメリカに送られて帰国船で、帰ってくると。で帰ってくると、まあやっぱりパナマ運河の重要性とかそういうものを話してですね、こう役に立つような情報ですねを与えていた唯一の情報の、今で言うとブレインと言われる方になったんですね。でその後戦争が終わるといち早くですね、山田五十さんの芸能プロですねを作って、そして今度は進駐軍のですねクラブでもって芸能人を送ってですね、それでまた大金を儲けて、そうしてある日突然ですね店を畳んで、外国の船に潜り込んでですね、密航ですね。で密航したらなんか銚子か犬吠埼かあっちの方の先で、嵐でもって船が沈没して、で今度は、外国人 の, 乗組員と一緒に聖路加病院に収容されて、そこで、勝手にですね外国人に違いないというんで、多分スウェーデン国籍かなんかを後で取るんですね。日本人じゃなくなっちゃう。で今度は堂々と行けたんですけれども、やはりパナマに、いろいろなことでですね、パスポートがないわけですから、スウェーデンのもないし日本もない、でもあっちこっちで飛行機を乗り換えて、当時はね大きい飛行機ありません。でそのパナマに着いて、そしたら艦検がですね、タッタッタッと上がってきて、でもうダメかと思ったら、昔使ってた人でね、オーラアミーゴって言うんだよね。で簡単にパナマにこう自由に解放されて、それからまたその飛行機を乗り継いで、でペルーに着いて、でスウェーデン大使館行って、その俺はスウェーデン国籍だと言って、パスポートを、スウェーデンのパスポートをもらって、今度は戦勝国側になったんで自由に旅行ができたという、これは普通の人はやれないんで、やっぱりね、そういうそのなんていうか工作員って言いますかね、特殊な諜報の教育を受けていないとできないんじゃないかっていう疑う人もいるんですね。皆さんお聞きになってどっちだったと思いますでしょうか。この後天野さんがやらなきゃないで急いだんですね。だから密航までしてきたのは、当時そのまま逃げたわけですから、管理していたもう広大なその農園、それから鉱山、それからその会社ですね、これをその元に戻さなきゃないですね。でみんな他人の手に渡ってたんですね。そしてコスタリカのその漁船、漁業会社ですね、これに対してもやはりそのコスタリカ人が自分の会社のものにしていた。でそれを本当は我々のものだと、天野のものだから返してほしいということでですね、ちゃんとその裁判手続きまでしてですね、で確かに天野のものだと、で弁護士が中に立って、元に返しましょうと。実際に返したか返さないかっていうのは別の話ですけれども、やはり敗戦国っていうのは もう負ければ俗ですから、どこも相手にされなかったんですね。でコスタリカだけがちゃんとした裁判手続きを使ってですね、負けた国の人の財産を元に返したと。ですからコスタリカというのはなかなかの法治国家だということが言えるという話を私はちょっと書いたわけですけどね、ある本にね。
まあ本当にそういうですね、この中南米にまつわるところのエピソードがもうあちらこちらからこう出てくるんですね。先生がいらっしゃるところなんかそういう話があって、そういうつながりがあってですね、話が生まれていきます。で先生がお書きになった中米の本に中米の奇跡、はい、コスタリカという本がありま
ございますね。
これもなんか文部省ですか、はい、の選定の図書になって、
はい、なって、まあお買いにならなくても買ってほしいんですけど、うん、お買いにならなくてもその地域の図書館にはどこにもございます、うん、やはりコスタリカの本というのは出にくいですから、うん、そうそう他の人がですね、書くチャンスがないと思いますので、多分図書館に行けば、うん、手にすることができると思うので、ぜひ図書館で読まれて、もし自分のものにされたければぜひお買いになってください。
本の裏にね、フランキー・サカイさんがなんか一言話しておられますけれども、なんかコスタリカと関係が、
そうですね、やはり、このコスタリカにちょっと寄られたことがあったんですね。でやはり芸能界でコスタリカに寄られるという人はあんまり多くはなかったんですね。だから別に歌を歌いに行ったわけでもないし、公演をしに行ったわけではなくて、まあ、一旅行者として何らかのきっかけで行かれたんでしょう。そして非常にその国民性が気に入られて、ぜひコスタリカ友好協会を作りましょうということでですね、かなり一生懸命運動されたようですね。それで、まあ、本を書くときにこういうね方もコスタリカに関心持ってるんですよという、ことをね、お知らせしたいためにね、写真を載せていただいて挨拶の言葉をいただいたんです。
加藤先生、熱い本で中米干渉と分断の奇跡という本がありますけど、これは内容はどういう、
やはりねコスタリカというのは中米の国なんですが、コスタリカという国だけを主に書いたんですね。でもやはり中米全体をよく知るためには別の本を書いた方がいいだろうという、それはもうコスタリカをよりよく理解するためにも必要だったし、やはりかなり昔中米の起こりからですね書いたところが他の本と違っていると思います、うん、ですから自由にね、もう紛争が終わった部分は軽く読まれて、中米のそのもっと前のね歴史や文化、これをその、なんていうか一括してその知りたいという方には他に本はないと思います、はい。
日本でまあ世界史なんてことを習うときにも中南米の歴史っていうのは出てきませんもんね。
出てこないんですね。ですよ。
中米の情報は先生かなりねお出しになりましたけど、はい、まだ先生南米が残っております。
いやいや南米はまあ専門家がたくさんね、大きい国っていうのは皆さん書くんですよ、うん、それは参考書が豊富にあるということと、うんうん、それからその書けばそれなりのいろいろなメリットがありますよね。ですから書くんです。だから私はどちらかというとそういう小さな国で捨て子同然となっているところをまあ、光を与えるというようなね役目を、まあ、自分で探してやってます。
まだ南米でそういうふうに捨て子的に書かれてない国もあります
ね。ありますね。例えばエクアドルなんかそうかもしれませんね。
そのうちまた、
そうですね、ぜひエクアドルについて書きたいと思います。
お願いいたします、はい、どうも今日はありがとうございました。
どうも失礼します。
アンデスの空高く悠々と翼を広げるコンドル、エルコンドルパサ、コンドルは飛んでいくをロスラティーノスの演奏でたっぷりとお聴きいただきました。
佐藤先生はこの HCJB に来られまして、新しくお出しになるテキストのための語学テープの録音をなさいました。新しく出されました佐藤先生のスペイン語のテキストには、この HCJB のアナウンサーが特別出演をした語学テープが一緒に売り出されると思います。ぜひスペイン語勉強している方はお求めいただきたいと思います。
さて、来週は皆様を群馬の温泉へご案内いたします。万座温泉日進館館長の泉健さんがご自分の人生体験から学んだことをお話しくださいますので、どうぞお楽しみに。
ここでクリスチャン女流作家三浦綾子さんの祈りの言葉をご紹介しましょう。愛なる主よ、今日私は69歳となりました。しかし60歳代の日々が20歳代の日々よりも幸せが薄いとは思いません。60歳代には60歳代の恵みが豊かにあることを覚えて感謝します。朝日も美しいけれど、夕日もまた美しいのです。主の恩愛に感謝いたします。クリスチャン女流作家三浦綾子さんの祈りの言葉をご紹介いたしました。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。 受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。